週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
お正月休みとね、はい、まあ、その後の連休も終わって、うん、皆さんはいかがお過ごしですか、はい、年末年始のお休み続いて連休となるとね、まあ、だらけてしまうことも多いですよね。
いやもう本当にね、食べては寝て食べては寝てみたいな生活を繰り返してですねでお餅食べ過ぎでこんなになっちゃう、あもうダイエットみたいな
はい、そろそろね日常の生活リズムを戻さなきゃとね思っているあなたに、今週も最新の情報をお届けします。どうぞお楽しみに。
週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りします。
はい、静かに。今日は宿題にしてたみんなのママについての作文を発表してもらいます。じゃあまずは加藤くん。
はい。うちのママは魔法使いみたいです。何かしようと思うと何でも見抜いちゃう。欲しいものを何も言っていないのに持ってきてくれる。どうしてママには離れてても思ってることが何でも伝わっちゃうんだろう。ママってマイミーヨみたいだ。
はい先生、マイミーヨって何ですか？
それはブラザーの複合プリンター。新しくなったマイミーヨには無線プリントに加えて無線ファックスがつきました。これでもう電話回線から離れた場所でもワイヤレスでファックスが使える。リビングでも寝室でもどこからでも自由自在。無線プリントと無線ファックス、2つの無線のマイミーヨフリー。
離れててもつながってるなーって思いました。
ブラザーウィークリートレンドキ
ーワード。トレンドキーワード、週刊日経トレンディ。最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、ビッツ。トヨタ自動車の主力コンパクトカービッツが5年ぶりにフルモデルチェンジしました。3代目となる新しいモデルはこれまでの女性ユーザーを狙った丸みのあるスタイルからガラリと変わって、釣り目気味のヘッドライトや横に大きく張り出したボディなどスポーティーな印象です。これは男性にも受けそうなデザインですね、編集長。
そうですね、これはねミニバンやセダンからの買い替えが増えている40代の男性や、はい、まあ、経済性を重んじる、ね、30代のファミリー層といったように、幅広いユーザーを取り込む狙いがあるんですね、でインテリアも大きく変わったんです、ビッツの特徴だったセンターメーターをやめて、メーターをハンドルの奥の通常の位置に移したんですね、でこうすることで他の車からの乗り換えた時に違和感がなくなったということです、でコンパクトカーでは特に経済性が重視されるじゃないですか、でどのメーカーも燃費の向上というところにね、まあ、力を入れているわけですが、新型ビッツでは先代に引き続いてアイドリングストップ機構を、ね、搭載したモデルというのを設定しています、でそのために普通のガソリン車としてはクラストップの低燃費、リッター 26.5 キロを達成しているんですね、
今までのビッツとは別物の印象を受ける新型モデルですが、収納スペースが多いことなど女性ユーザーへの配慮もあります。これまでのユーザーをキープしつつ男性ユーザーを取り込むモデルと言えそうです。その2、マトリョーシカ。ロシアの代表的な民芸品マトリョーシカ、皆様ご存知でしょうか。マトリョーシカは胴体部分から上下に分かれる木の人形で、中から次々と同じ人形が現れるという入れ子構造が特徴となってます、丸いだるまのような人形の形はもちろん、色やデザインがとっても可愛いんですよね。
そうですね、
でこのマトリョーシカに可愛いとか癒されるといった声があることに雑貨メーカーが目をつけて、これをモチーフにした商品が相次いで発売されています。実は私も気になってたんです。雑貨店で見かけるのはもちろんなんですけれども、テレビドラマの小道具としても登場していたりとか、本当に今注目されていますよね。
そうなんですよね。私もねこの前ドラマ見てたら出てきたな、そういえばって今ね思っちゃいましたけどもね、本当にねいろんな分野にマトリョーシカのね関連商品っていうのが 登場してるんですね、はい、不思議ですよね。
なんか随分増えてきたなっていう印象があるんですよ、うん、
でこれ雑貨だけではなくていろんな商品に使われているのがこのブームの特徴なんですね、はい、でまずどんな商品があるかというと、アクセサリーね、このブームに先駆けて6年前の2005年にマトレオシカコレクションというのを発表したのがフランスのアクセサリーブランドアンゲズです。でここはね当時からマトレオシカのピアスやネックレスを手掛けてたんですけども、まあ、最近のブームを受けてデザインや素材をね新しく作り変えたりとかマトリョーシカ関連のアイテムというのを強化してるんですね。
なんかこうマトリョーシカをこういうピアスやネックレスアクセサリーに使うって面白いアイディアですよ ね、
でまだまだ今度はなんと防虫剤。
防虫剤ですか、はい、
大日本女中菊の衣類に虫コナーズなんですね、でこの容器にマトリョーシカを採用したところね、衣替えの習慣がなくて防虫剤とはね無縁だった若い世代というのを振り向かせたんですね、
これ防虫剤として使い終わった後にインテリアとして使う人もいるそうなんですね、まあ、それとまたまた北海道情報からご紹介しますので、ですねいいですか喋らせてくださいね、はい、今お土産として人気急上昇なのが長谷製菓の北海道マトリョーシカです、はい、これは入れ子構造をイメージして4層になった焼き菓子なんですね。で北海道だけで採れる果物ハスカップ、はい、もう甘酸っぱくて美味しいんですけれども、これを素材として使っているんです。でマトリョーシカのイラスト付きパッケージが人気になっていて月に5000箱以上売れるヒット商品になっているということなんですよ。
そしてねある楽器の人気急上昇というのにも、マトリョーシカが一役買ってるんですね、その楽器はマトリョーシカと同じロシア生まれの電子楽器テルミンです。
テルミンってわーとか本体に手を触れずに手を近づけたり遠ざけたりするといろんな音階になるというか音が出る不思議な楽器ですよね。
そうですそうです、そのテルミンですね、でマトリョーシカのボディにテルミンの機能を内蔵した新しい楽器マトリョミン、
可愛いですねマトリョミン
これがね非常に可愛くて受けて注目されたんですね、最近は楽器屋さんがね主催する教室に受講希望者が溢れていて、首都圏ではねキャンセル待ちが出ているということだそうです。
人気ですか、
受講者の 95% は女性らしいですよ。
いやでもマトリョミンねあの形でこうなんか式みたいに広がってる姿ってすごくないですか。
なんか面白いですよね本当不思議ですよね
一体あの人は何をやってるんだっていうね、
でこのブームの背景にはマトリョーシカそのものは民芸品だからということが挙げられるんですね、つまり権利に縛られずに自由にキャラクター化できるということですね。
なるほど、
で今後もね意外なジャンルに登場するかもしれませんよね。
マトリョーシカ携帯とかね。その3、東京駅。年末にもちょうどご紹介した東京駅、こちらではただいま大規模な改修工事が進んでいます。去年の10月から12月には個性的な4つの商業施設が相次いで完成しました。
はい、先月の初めに駅中の1階ノースコートにオープンしたのがレストラン施設のグランスタダイニングです、で寝台特急カシオペアのディナーが食べられる日本食堂とかね、
食べたい
ね、あと有名シェフの店といったように、目新しいレストランが並んでるんです、で飲食店は朝の7時に、開くので、朝ごはんが手頃な価格で用意されているというのも特徴なんです。
便利ですね、
で例えば江戸前寿司のあるお寿司屋さんはね、タイのだしがけ、とかね定食形式の朝食をラインナップして650円で提供してるんです、
お手頃ですね、
旅行者だけではなくて丸の内や八重洲で働くビジネスマンの胃袋も狙ってるんですね、で同じく駅中の八重洲南口で11月の終わりから営業を始めたのが京葉ストリート、これまではね店舗単位で考えることが多かった売り場作りというのを、今回は全体のバランスをよく考えた面展開で開発したということなんですよ。で本屋さんや花屋さんとかね、6つのお店が一体と感じさせる売り場になってるんですね。
一つの面になってるんですよね、 このお店見てみますとね、本屋さんではテーマごとに編集された売り場があったりとか、うん、あと文具店では北欧からの輸入ステーショナリーが中心に扱われているそうですね、うん、これ行きたいな。店舗ごとにも個性が演出されているなと思います。で、京葉線との連絡通路は20代から30代の女性が多く利用しているそうですから、こうした女性がメインターゲットになるようですね、はい、それから東京駅には腰をかけて休むところがないという利用者の声を受けて、フリースペースが新たにできました、はい、まあ、例えば八重洲南口の改札のすぐ外にある10 minutes for you というところでは、その名前の通りですね、10分ごとに砂時計が回転する砂の時計台が登場しています。で、その周りに椅子が置かれていて誰でも利用することができるんですね、うん、これ便利ですね、うん、で、あと資料を読んでいてちょっと笑ってしまったのが、先ほどご紹介しましたグランスタダイニング、こちらではですね、全国のお箸を集めてオブジェにした、その名も柱時計箸、お箸の箸、
はい、
箸がいっぱいだから柱時計を設けています、
うん、面白いですよねこれもね
このようにですね、新たなランドマークを作って待ち合わせなどに利用してもらうことで集客力のアップを狙ってるそうです。
東京駅では今もね、赤レンガの駅舎の復元工事といったものが続いてるんですね、はい、もうほんとずっとやってますもんね、
うん、すごいね、
うん、で、今後もね、商業施設というのは増えていく予定なんですけれども、うん、まあ、1日平均200万人以上が利用する東京駅、これは、まだキャパシティに余裕があるというふうにして関係者は見てるんですね、はい、商業施設としての注目度というのは今後も高まりそうですね、
はい、その4、レクシーホイップヘアカラー。若い年代、若年人口の減少や髪の色に関するトレンドの変化を受けて、若い男性向けのヘアカラーは2002年をピークに縮小傾向にあります。伸び悩むマーケットの活性化を目指して、ホーユーは新しいブランドレクシーを立ち上げました。
このレクシーの、ね、主力商品レクシーホイップヘアカラーというのは、
はい、まあ、
ヘアカラーの、ね、初心者をターゲットにしてるんですね、うん、で、メーカーによると、一般的にカラーリングの意欲が高まるのは高校卒業から大学1年生の夏休みなんですって。あ、
はい、
で、まあ、この時期にどれだけカラーリングに挑戦してもらえるかというのがマーケットの、ね、活性化の最大の鍵というふうに言われてます。
確かにこの年頃って初めて染めたりしますよね、うん、学校で校則で染めちゃいけないっていうふうになってたから、 その反動でっていうのもありますよね。
明るくなりすぎそうとか、うん、裏になりそうといったような、うん、まあ、ヘアカラーの不安あるじゃないですか、で、それに対して、ね、落ち着いた色味を、まあ、充実させた給食のラインナップになってるんですね、あとパッケージにはスーツにも映えるダークブラウンといったように、まあ、色のイメージを分かりやすく描いてるんですね。
面白いですね、うん、で、このレクシーホイップヘアカラーはパッケージもカップのような形で目新しいですし、使い方も泡を手ですくって髪に塗るというふうに簡単ですからね、うんうんうん、初心者の興味を引きそうですよね。
そうですね、で、あの就職活動を、ね、まあ、意識して黒髪戻し、
はい、
黒髪に戻すってことの、はい、その名の通りなんですけども、うん、そこも、ね、進化させたんですね、で、これまでの黒髪戻しというのは再びカラーリングするときに明るくなりにくいという不満があったんですね、だけれどもレクシー髪色戻しというのは新しい今技術を、ね、採用して次にカラーリングするときにも明るく染まるというふうに、なってるんですね、
うん、この髪色戻ししっかり黒くなるものは就活ブラック、分かりやすいですね、いいですね自然な感じで染まるものはその場しのぎブラック
なんかネーミングが面白いですね、
これ思わず手が伸びちゃいそうですよね、うん、かなりユニークな商品名になってます。本当分かりやすいですよね。このきめ細かなマーケティング戦略で若者を捉えるかが今後注目ですね、
はい、
その後、吸湿発熱ほかほかフット。さあ、寒い日が続いていますが、例年年明けから2月下旬頃までが寒さのピークとなってますよね。この寒い時期に活躍するのがヒートテックなどの吸湿発熱素材、つまり体から出る水蒸気や湿気を吸収して熱を出す素材を使った肌着なんですが、なんとこの吸湿発熱素材を使った靴、吸湿発熱ホカホカフットというものがアキレスから発売されています。
はい、これはね、 インソールや内側の側面に、吸湿発熱素材というのを使った靴で、はい、まあ、履いてすぐに暖かさを感じられるという効果があるんですね。で、靴は、まあ、玄関に置かれるから冷たくなっちゃいますよね、
う
ん、
そうですよね。
で、特に冬場は履いた瞬間に足の熱が奪われて冷たさを感じやすいんですね、ところがこのホカホカフットならね、履いた時の冷たさを和らげることができます、
はい。
で、足はもともと水分を多く出してるんですよね。で、それで、吸湿発熱の効果が出やすいというふうに言われてます。で、加えてインソールに低反発ウレタンを使うということでね、はい、この素材が足の裏に密着して暖かさを保つ効果っていうのも持たせてるんです。
普段冬用の靴として使うブーツは TPO によって履けるシーンが限られてしまいますよね。でもこの方式なら一般的な形の靴にも展開できるメリットがありますね、
はい。
さあ、今後もあったか素材の靴や衣類、ユニークなものがどんどん登場しそうですね。番組の後半では吸湿発熱素材を使った肌着の実力や、この冬注目の暖かいジーンズの魅力に迫っていきます。どうぞお楽しみに。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
はい、静かに。今日は宿題にしてたみんなのママについての作文を発表してもらいます。じゃあまずは加藤くん。
はい。うちのママは魔法使いみたいです。何かしようと思うと何でも見抜いちゃう。欲しいものを何も言っていないのに持ってきてくれる。どうしてママには離れてても思ってることが何でも伝わっちゃうんだろう。ママってマイミーヨみたいだ。
はい先生、マイミーヨって何ですか？
それはブラザーの複合プリンター。新しくなったマイミーヨには無線プリントに加えて無線ファックスが付きました。これでもう電話回線から離れた場所でもワイヤレスでファックスが使える。リビングでも寝室でもどこからでも自由自在。無線プリントと無線ファックス、2つの無線のマイミーヨフリー。
離れててもつながってるなって思いました。
ブラザー。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです、
はい。
今回はあったか医療最前線と題してお伝えします。
はい。実は私今日もヒートテック、これ着てるんですよ。
そうなんですか。
本当にこの時期手放せないアイテムですよね。何着持ってても足りないぐらいなんですけれども、
はい、
暖かいのにやっぱ薄いですから、着膨れすることなくおしゃれを楽しめるっていうのがいいなと思います。
そうなんですよね、まあ、大ヒットしてますからね。
はい。
今ではイオンのヒートファクトやイトーヨーカドーのボディーヒーターといったようにね、多くのスーパーが似たような効果を持つ商品をね、プライベートブランド商品として展開してるんですね、
はい。
で、さらに今年の冬はこのトレンドがジーンズにまで広がってますよね。一昨年から商品を投入して先行したエドウィンに続いて、ユニクロが女性用のヒートテックジーンズといった商品を発売しました。
はい。
で、これらの商品に共通する特徴というのが主に2つあるんですね、
はい。
1つは薄い素材を使いながらぴったりと体にフィットさせることで温められた空気を保ちやすい構造を持つということね、
はい。
で、もう1つは、まあ、前半でもお話ししたようにね、人の体から出る湿気を熱に変えるという、まあ、吸湿発熱という機能なんです。
そもそも吸湿発熱機能ってどういう仕組みなんでしょうか？中学の時に習ったのちょっと覚えてるんですけど、水が蒸発するときに周りの熱を奪う現象のことを気化熱って言いますよね、
はい。
この気化熱に似た効果ということですか？
そうなんですよ。で、その反対の作用というのが、はい、水蒸気が水に変わるときに周りに熱を出す凝縮熱なんですね、
はい。
吸湿発熱はこの作用を使ったものなんですよね、人の体から出る汗ありますよね、
はい。
この湿気を取り込んでそれを水に変えると同時に熱を発生させます。で、この熱が温かいというふうに感じられるんですね。
そうなんですね。あの肌着はこう知らないところでそんな反応が起こっていたということですね、
皆さんやっぱり知らないで着てる人、
そうですね。どうしてだろう、温かいんだけどどうしてだろうって思ってると思うんですけど、もうきめ細かくて肌にぴっ ったりとフィットするから暖かいだけって私思ってましたけどね。でもちなみにいろんなメーカーからその吸湿発熱素材を使った商品が出てますけれども、はい、性能に違いというのはあるんでしょうか。
あのスーパーとかがね販売するプライベート商品に吸湿発熱素材を提供しているのはトーレや東洋坊といったね大手の繊維メーカーなんです、はい、それぞれの素材のメカニズムというものはそんなに違いはないんですね、うん、アクリルが多いものとか綿が多いものといったようにね製品レベルでの、まあ、成分の割合というのは違いがあるんですけどね、はい、そこで編集部ではヒートテックに加えてスーパーで2000円以下で、まあ、売られているねこういった素材を使った7つの製品について2種類の比較テストをしました。
はい、日経トレンディ編集部が最も得意とする製品の徹底比較ですね、はい、ではそのテストの方法を私からご説明しましょう。一つはこれらの製品の売りになっている吸湿発熱性能のテスト。こちらは日本紡績検査協会に依頼してそれぞれの製品に使われている生地の性能を計測しました。前の日から完全に乾燥させた生地を用意しておいてその生地を一定の温度と湿度の環境に入れた時の温度変化を1分ごとに30分間計測しました。そしてもう一つは編集部で行った保温力を計測する簡単なテストです。室温を一定に保ったお部屋で湯たんぽを用意してその湯たんぽが40度になった瞬間にそれぞれの製品でぴったりとくるみそこから10分間の温度変化を計測しました。でその結果はどうだったのでしょうか。商品によって大きく差が出たりしたんですかね、うん、
まあ、あのちょっとねテスト方法がどんなものかってちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、はい、実はこの2つのテストを7つの製品に対して行ったんですね、その結果、はい、ほとんど差がないというね、そういうことになりました、最初のテストで行った、まあ、吸湿発熱による温度変化、はい、つまり暖かくなる変化なんですけれども、はい、これはどの製品も3度以上暖かくなって湿度を熱に変える効果を持っているということが分かりました、はい、ただしねこの効果なんですけどもどの製品でも開始から4分で収まってしまってその後は温度が、まあ、低下していくんですね、湿度が十分でも暖かくなり続けるわけではないということです、でこういった素材を使った肌着は着用した直後からの数分間は一般の素材よりも温度上昇のペースが速くて、はい、まあ、体を温めやすいという効果が期待はできるんですね。で2番目のテストの、まあ、細かなデータはね、まあ、ここで言ってもよくわからないので本紙で見ていただくとして、はいはい、7つの製品で10分後に測った温度というのは 37.7 度から 38.4 度というふうになったんです、測定時の、まあ、室温といったようにね、まあ、ある程度の誤差があることを考えると、この7つの製品の10分間の保温力には大きな差はないと言って良さそうなんですね。
いやメーカーによって価格が違うのでね、何か違いがあるのかななんて思ってましたけれども、うん、意外に大きな差がないということなんです ね、
そうですね、今回のテストの限りではということですけどね。
ということは安い価格の製品がお買い得と言えそうですね、
はい。でまあ、実勢価格でね1000円以下のイトーヨーカドーのボディヒーターと BVD が買い得な製品というふうになるんですが、はい、まあ、実際の価格はね特売とかセールでね大きく変わるじゃないですか、はい、まあ、賢く買い物したいですね。
わかりました。いろいろ見て回ってお買い得なあったか肌着を探します。これはでは肌着に続いて今年の冬の注目アイテムあったかジーンズなんですけれども、はい、こちらはユニクロの新シリーズダンパンが話題ですよね。売り上げも好調のようです、はい、このダンパン、暖かいパンツの略なんですけれどもちょっと不思議なんですよね、うん、男性用の防風ジーンズと女性用のヒートテックジーンズという2つのラインが展開されてるんですけれども、なぜ男性用はヒートテックではないんでしょうか。
はい、今や大ブランドとなったヒートテックを男性用に導入しなかったということはね、まあ、確かに不思議ですよね。
そうですね、
ただまあこれには訳があるんですね、それはジーンズに求めるファッション性が男性と女性で異なるということなんです。
というのは、
うん、 どういうことかというと、はい、男性用のジーンズはジーンズらしいゆったりとした形が求められるから、まあ、湿気を効果的に吸収しにくいわけですね、
はい、
で、だから吸湿発熱素材を使っても効果を生み出すことが難しいんです、
うん、
そのために男性用の防風ジーンズでは冷たい空気を外から通さないことを追求してるんですね。三層構造の布地の中央にフィルムを入れて動いた時でも冷たい空気が入りにくくしたんです、はい、なので例えばオートバイに乗っても寒さを感じにくいということですね。さらに裏地には起毛の素材を使って履いた瞬間に暖かさを感じやすくしてるんです、
はい、
で一方でね、女性用のジーンズというのはぴったりとした、はい、まあ、いわゆるスキニーっていう形ね、これが好まれますよね、
はい、
それに最近は履き心地のいい柔らかめの素材というのが人気ですよね。そこでね、デニムにね吸湿発熱素材を織り込んで普通のジーンズよりも暖かく感じられるようにしたんです、
はい、
肌にぴったりと接触するから、まあ、肌着とね、同じように吸湿もしやすくて、うん、暖かい空気も逃げにくいんですね、はい、女性にとってはストッキングなしでも暖かいというのも、まあ、ポイントですよね。
そうか、確かにゆったりしたジーンズですと吸湿発熱機能は作用しにくいですからね、うん、それで男性と女性で違うというわけなんですね、
はい、
ちなみに同じような機能のジーンズをユニクロに先駆けて2009年から発売しているエドウィンも売れ行き好調だそうで、去年は販売数量も大幅に増えたということです。このユニクロの短パンの登場であったかジーンズの戦いはぐっと熱くなりそうですね、
はい、
今回ご紹介した内容は日経トレンディ2月号に詳しく掲載されています。本誌では吸湿発熱性能のテスト結果を詳しく紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。今週はあったか医療最前線と題してお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
まあね、寒い中ね、
はい、
こういったその薄い素材であったかくなるっていうのはね、ファッション的に見ても嬉しいですよね。
そう、やっぱり着膨れせずにね、うん、あったかくできるっていうのいいですよね、うん、まあ、私ももう本当寒いと北海道でね、あの雪の中過ごすときは、
そう
だ
ね、
うん、
寒いですからね、
すごい寒いんですよ、そこ冷えするし、
はい、
でもパンツの下にですねヒートテック履きますよ。
なるほどね、
うんうん、編集長はどうですか、釣りとか
寒くないですか？そうなん、釣りの寒いときはね、まあ、そうは言っても私はあの北海道とかをベタベタ貼ったりとかするって感じです
かね。なんか旧式な感じがありますがごめんなさい
こういう本当に便利なものがね、出てきてどんどん暖かくなってくれるといいなって感じですよね、はい、
まあ、この今日お届けしたこのトークでですね、皆さんの心も暖かくなってもらえたでしょうか、ね、どうでしょうか、
なってくれてたらいいですよね、
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺あつみと
宮永あきこでした。週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りしました。 We